スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて今日の日経平均株価4円高ですから、まあほぼ横ばいと言ってもいいかもしれません。トピックスは、3ポイント近いマイナスとなりました。まあ共に好動きですね。
そうですね、まあ、あのトピックスは続落ということなんですけども、はい、まあ、やっぱり決算発表と、あとはやっぱアメリカの債務上限引き上げの問題であるとかですね、なんかちょっとこう、霧が晴れないと言いますか、
もやもやと、
はい、
X デーなんて言われちゃいますからね
いや本当に困ったもんですよね、はい、で今日まあ、今のその債務上限引き上げの問題ですと、ちょうど新潟で G7 がこれから始まるということ、
はい、そうですね、
はい、でイエレン財務長官 の、 まあ、発言というのが、まあ、日経の速報ベースのニュースで入ってきてたりしてるんですけど、
はい、
債務上限引き上げの問題がですね、もしこのまま引き上げられない、失敗すると、もう世界経済 の、 とんでもない、後退要因になるというようなことを発言されてまして、
その発言が怖いですね。
いや本当そうなんですよね。ですから、まあ、繰り返し発言されてますので、やっぱり相当6月1日というのを意識して、早く引き上げないとっていうふ
う
に、まあ、考えておっしゃってるのかなっていうところですよね。
そうですね、はい、これまでもたびたびやっぱりそういうことってありましたけれども、まあ、とりあえずなんとか乗り越えて、はい、まあ、先送りというパターンもありますけれど、こう進んできたわけですよね、
はい、
まあ、1回はありましたけど ね、
そうですね、
期間のなんか動きが止まったりとかっていうことが、
あの時は暫定予算が決まらなかったっていうことで、財政の崖って言われてた話ですよね、
はい、
で、まあ、政府系の機関がシャットダウンしたりだとか、まあ、そういうこともありましたし、まあ、やっぱり気になるのはやっぱりアメリカ の、 まあ、国債の格付けの引き下げですね、うん、格下げ、はい、まあ、そういったこともありますので、一筋縄ではいかない状況だとは思うんですが、まあ、株価はですね、先ほど内田さんの話にあったように、まあ、しっかりという状況になっていると。
そうですね、
はい、
この後テクニカル上でもどんな風に動いているのか、はい、しっかりと分析いただきたいと思います、
はい、
そして番組後半では、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにご登場いただきます。為替の方もね、動き結構ありますから、
はい、はい、そうですね、うん、まあ、そのあたりもしっかりとお話を伺っていきたいと思います。
はい、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。それでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきます。日経平均株価大引けは 29,126円72銭で4元54銭高、一方トピックスは 2083.09 ポイントでマイナス 2.82 ポイント、ともに好動きですが、まちまちの展開となりました。
はい、まあ、株価の方は先ほどもお話しましたように、29,000円台の前半で
ね、乗せてきてるんですよね、
はい、高止まりという感じですかね、
。
で、今日だけ見ますと、一応まあ、5日移動平均線上をなんとか、まあ本当、7円ぐらいですかね、上回った状態で終えているというところになっておりまして、
はい、
まあ、本当に5月に入ってからは、高値安値の値幅というところで見ると、まあそうですね、終値ベースだけで見るとですよ、5月9日の高安が、まあほぼ、今月の値幅ということになってまして、
はい、
これはですね、安値が29,020円、
うん、
で、高値が29,262円ということなので、まあ、200円ぐらいってとこですかね。
はい、狭いですね。200円
300円。はい。うん、で、そうした中でですね、まあ、その値幅の範囲内で、こう、まあ、推移しているということから、今も底堅いというような、お話しましたけども。でも、売買高が結構3兆円前後まで膨らんでいてですね。
はい、今日は2兆9627億円です。
はい。 まあ、昨日まで2日連続で3兆円超えてたんですが、まあ、今日はちょっと届かなかったということなんですけど、
う
ん、
まあかける程度、本当にね、ちょっとですよね。
ちょっとですよね。で、売買高の方は13億株ということで、もう商いは本当に活発なんですよね。
はい。
で、まあ活発な中で上に抜けてくれると、まあ、これは結構その、まあ、買った人も僕はそれだけいるわけなので、売ってる人ももちろんいるわけですけども、買った人は、ま、含み益、あるいはその利益が乗っかってきてですね、さらにこう、上値追いという展開が期待される反面。
そうですね。はい。高値で小動きですから、やっぱりこれ、ぐんと上がってくれると、結構大方の人たちに利益が出てくるということになりますよね。ですよね。買ってる人たちにとっては。
はい。で、一方で、これが、ま、万が一ですけど、壁になって、下にこう、ちょっと下がってしまうとですよ。まあ、商いが膨らんでいる分ですね、その逆のことが起こるわけですよね。
そうすると、下げ足もちょっと早くなる可能性がある。
そうですね。ですので、まあ、今回のような、高値圏で、持ち合ってるような形っていうのは、商い伴ってなければ、まあ、下げても、またすぐ戻すっていうようなことを期待されるんですけど、商いが膨らんでる中で、下にこう、まあ、トレンドが出てしまうようなことになりますと、やっぱり逃げようとする人たち、あるいは損失覚悟でロスカット、というようなことだとか、あるいは、まあ、ショートでですね、積極的に売ってくるっていうような人も出てくる可能性がありますので、はい、ちょっとですね、ここからの動きには、上に行くか下に行くかで結構まあ、トレンドが出たり出なかったりっていうようなことになると思われますので、持ち合いが続いてる間、どうでしょうかね、方向感を、決め打ちで、ポジションを持つよりは、まあ、トレンドが出てから持った方がいいのかなという、そんな感じはしますけどね。
日経平均トピックスともに25日線とはちょっと今乖離しているような感じがしますもんね。
そうですね。まあ、25日線との乖離というところで見ますと、はい、大体25日線との乖離率が、まあ、今日現在ですと大体 2.26% ってところなんですよ。
2.26。これ日経平均ですか？
はい、日経平均ですね。はい。で、過去一番高いところで見ますと、まあ、今年1月安値つけたところから株価が戻ってる局面っていうところで、うん、まあ、帰りが広がったり、
はい、
あるいは今年の、その、まあ、シリコンバレーバンクの破綻の前の時ですかね、前の日。
はい、3月の9日。
そうです、そうです、3月9日。この時の高値をつけた時が、まあ、3.42%。
はい。
なので、まあ、直近で見るとですね、だいたい 4% に近づくと、少しこう警戒感が出てくるのかなというところなんですよね、
なるほど。そうすると足元ではまだそこまで心配しなくてもいいよという。
そうですね、
はい、
はい、短期的にはそんなにこう何かしら、まあ、別の問題が出れば別ですけども、移動平均線との乖離が広がっている過熱感から、まあ、反動売りが出るっていうようなところはですね、まあ、それほど警戒はしなくてもいいのかなというところだと思いますね。はい。
決算発表も相次いでますけれども、悪い数字というのもある程度織り込んでいて、なんとなく期待感で、こう、下げ渋るもの、また新たな買いが入るものも見受けられるようにも思うんですね。このあたり ね、どんなふうに見てますか？
それでですね、実はいろいろと調べてみたんですよ。
はい。調べてみた。
新聞の見出し見ると最高益とかっていう言葉が結構見出しが出るじゃないですか。
こういう時期ね、踊りますよね。はい、
ね。で、その最高益って、いつの最高益なのかって見てみると、
はい、
意外と前期が最高益ってことが多いんですよね。我々今今回も今期に入ってからのニュースという形で見ているので、最高益って見ると今期かなと、予想最高益なのかなと思って、よくよく中身を読んでみると前期最高益で
終わった期、
はい、
うん、
で今期実は減益になるよっていう、よく読んでみると最後の方に書いてあったりだとか、
市場コンセンサスにもちょっと届かないっていう見通しが多いようには思いますよね、はい、
そうですよね、ということで実はこれ日経新聞にまあ、証券欄のところにですね、株式市場の欄のところに、予想 PR と、それからあと PR の前期基準っていうのが出てるんですよね。
はい。
で、ちょうどこのタイミングに、その前期の基準も書き換わり、
うん、
その実績が出ますから、
はい、
本決算というところで実績が出ますので、数字が書き換わる。
はい。
で、さらに、予想も出ますので、うん、そこでまた置き換わると。
置き換わる。
で、これですね、4月の下旬までは、もちろん、PR は低い方が、いいので、予想 PR の方が、 前期のその基準の PR を下回ってたんですね。ですから今期は増益だというふうに見られてるわけですよ。
はい。
ね、一株当たり利益が上がるので、PR は前期の基準よりも、今期の予想の方が低いですよ、ということになるわけなんですが、実際直近で見ると、はい、なんと逆転してます。
おぉ。
逆転ですよ、逆転。
逆転しちゃったんですか。
ですね、実は昨日までの数字なんですけど、予想 PR が、まあ、これ、ね、どういうふうな集計の仕方になってるのか、今回、いろいろ、明日また1000社以上出てきますからね、来週月曜日も600社超えるというところなので、決算発表によって数字は入れ替わるとは思うんですけど、昨日現在のところで日経平均の PR が 14.52 倍。
14.52 倍、はい。
で、ちなみに、4月末の時点の、日経平均の予想 PR、今期のですよ。13.69 倍。ですからこれで1倍とは言わないまでも結構上がってるんですよね。
そうですね。ちょっと割高感が出てきたよってことですよね。
で、今お話ししている、その前期の基準なんですけど、はい、こちらは、株価はほら、4月末より上がってるじゃないですか。で、これで見てみるとですよ。4月の末の28日の時点の PR が、前期の基準 PR、実績ですね。13.76 倍。
13.76
倍。これがなんと昨日は 13.49 倍。
へぇー。
低下してます。
そうなんですね。
これね、ほんと見てみないとね、実態ベースっていうのを見誤ってしまうのではないかと思うぐらい。なので本当 PR だけ、その前期基準と今期の、まあ、予想と、比較してみると、もう、なんていうでしょう。ワニの口が開けてるように広がってるんですよ、はい。っていう状況なんですよね。
どっちかに寄ってく。
どっちかに寄ってくって。口閉じてくれればいいって問題じゃないですよ。
まあ、そうです。
で、これが、まあ、要は EPS が低下してるってことなんですよね、その原因としては。は
い、そうですね。
はい。で、EPS が、なんと昨日の時点では2005円。
2005円。
でね、これ2021年ぐらいまで遡らないと、この値って出てこないんですよ。
そんな数字なんですね。
はい。なので、今回の決算発表を見る限り、最高益だとか、あと、まあ、前回の、決算見てですね、株価がドーンと上がる。で、実績が良かったから買われてるっていう銘柄はあるものの、そこからさらに、利益が伸びていくっていう流れにならないと、ちょっと、そうですね。まあ、個別株は別として、指数に関しては、割高とは言わないまでも、まあ、要は、PR の14倍がそもそも割安だっていう人いますからね。
まあ、そうですね。
まあ、でも、これまでの日経平均、今年に入ってからの平均的な PR って13倍台なので、まあ、それを超えてるっていうこと自体が、まあ、もう割高だというふうには思うんですけども、まあ、それはもうあった人によって解釈が変わってくるんですけど、まあ今お話しているような形で、PR がこう高くなって、で、まあ今日ソフトバンクグループですね。
はい。
こちらの決算出てます。で、ソフトバンクグループは、今期の予想を出してないんですよね。
そうなんですよね。
はい。ですから、これが、まあどういうふうになるかによって、また、前期の実績も、PR が、これ今お話ししたような実績の PR をまた書き換わりますから、こちらも大きく上昇する可能性はあるので、
はい、
まあ、一概に言えない部分っていうのはあるんですけど、さて、これから1000社、あるいは月曜日の600社、出てきたところで予想がどうなるのか。で、ここで今お話したような傾向が続くとなるとですよ、ちょっとやっぱり指数は3万円目指すのはちょっと厳しいかなと。
そうですか。
というふうに思えてしまうんですよね。
そろそろ止まることも視野には入れておかなきゃいけないぞということですね。
かなと思ってますね。あと、宇治さんの話にあったやっぱ期待っていうところがどこまでその、つながるかなんですよね。
はい。
まあ、今お話したような悪材料的なものは、例えば出尽くしだとかっていうふうに市場は捉えることもありますし、はい、で、そう捉えてるとなると、まあ、PR は高めで推移するっていうことは十分あり得るわけですね。で、まあ、今のところその成長性っていうことで見ると、まあ、あんまり見えないので、どちらかというと悪材料出尽くしで、で、まあ、今の今回よりは良くなるだろうっていうことから、数値がこう、まあ、PR が高めに出るというようなことが考えられるので、まあ、株価にその直接すぐ反映するということはま、考えられないとは思うんですけど、はい、まあ、そういう考えは、可能性は、まあ、ゼロとは言わないまでも低いように思うんですが、ただですね、やっぱり予想通り の業績に落ち着きそうだとか、それからあとは、まあ、やっぱり回復できないっていうような、あるいはその逆になっちゃうと悪くなっちゃうっていうようなことになってくると、うん、これ、しっかりしてた株価がいきなり今度下向きに転じるっていうことがよくあるので、
はい、
ですので、まあ、株価の推移と、あと、まあ、今お話したようなファンダメンタルズの特に PR の比較なんていうのは、ほとんどする人いないと思うんですけど、まあ私はちょっとマニアックに物好きだからやってみましたが、
はい、
まあ特にね、今回ギャップが大きいんですよね。で、前回良かったっていう、前期が良かったっていうところもあるので、
はい、
まあどの程度その増益になるのかっていうところも知りたかったので、まあここまでのところ日々、まあこれが一番簡単にできる方法ですからね、見てはいるんですけど、まあ、実際に今後その変化がどういうふうに変わっていくのか、あと市場の見方がどんなふうに変わっていくのか、まあ、それによってですね、株価が上昇トレンドを維持できなくなる可能性もありますので、ちょっと皆様、今日はテクニカルというよりもちょっとファンダメンタルズ的なお話をさせていただきましたが、うん、
はい、
少しね、そのあたりも注意をしていただいて、
そうですね、
あとテクニカル的にはもう5日線下回ってくると、はい、トレンドが下向きになる可能性が高まりますので、
短期的には
、うん、そこも注意していただきたいなと思いますね。
そうですね、予想はやっぱりでもアメリカの、ね、景気後退みたいなものがやっぱり心配される中ですから、経営者たちも慎重に出さざるを得ないというような環境ではあるとは思うんですけどね。
そうです、そうです。なのでね、期待がまだ引っ張られているというか、まあ、続いているってことだと思うんですけど、
はい、
まあ、それが期待が剥げ落ちた時がちょっと危険だと思われますので、うん、そのサインを皆さん見逃さないように、まあ私もできればね、
はい、
番組の中で
発信して
、はい、続いている間はまあ何も言いませんけど。
はい、わかりました。以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス、今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、直近の日経平均株価ドル円相場でした。
どうしたんだ
よ。どうしたんでしょう。ドル円のチャート見ながらね、何を言ってるんでしょう。
大丈夫か。
ドル円が134円47銭から今48銭あたりで取引されています。135円台もね、直近ではあった中ですけれどもね。
ちょっとあれですよね、方向感がないというか、
うん、
まあ、動き出す気は動くんですけれどもね。 アメリカの金利がとにかく全然あれなんですよ。方向感がないんですね。
うん、
2ヶ月ぐらいずっともう、例えばアメリカの2年金利だったら 3.8、4.2 みたいな 0.4% ぐらいのレンジのところで、一進一退を2ヶ月も続けてるんですよね。
10年債の利回りも大して動いてないですね。
そう。こっちもね、3.3 から3.6 とかで、うん、だから、で、やっぱり基本、この番組でよく言いますけれども、ドル円ってアメリカの金利次第ですから、そのアメリカの金利がね、今お話ししたみたいに、こう、膠着相場というか、レンジ相場をずっと続けてるとですね、ドル円もそれは方向感は出ないですよね。ただ逆に言うと、2ヶ月ももう、アメリカの金利のね、膠着相場が続いてるので、エネルギー相当溜まってると思うんですね。
はい。
まあ普通、あれじゃないですか、持ち合い離れると、今度は、一方向に大きく動くじゃないですか。だからさっきお話したレンジを抜けたらね、すごく動くんでしょうね。上がるにしても下がるにしてもね。
重要なのはすごく動くのがどっちの方向かってことですよね。
そうなんですよね。まあ普通に言ったら上がるはずなわけですよ、金利はね。
上がるはず。
だってずっと3月に金融資産不安が起こってからアメリカの金利すごい下がったわけですけれども、
はい、
それで2年金利なんかはね、FF レートをもう 1% 下回ってると、 1% 以上下回ってると。それってまあ普通に考えたら2年金利やっぱり FF レートを参考に動くわけですから、
はい、
FF レートが早期に 1% 以上下がることを先取りして動いたんですっていうことになりますよね。ただ FRB ずっとね、金利は下げませんよ、
はい、
今年下げませんよって言ってるじゃないですか。
下げましたね。
でだんだんだんだんなんかその辺ね、エコノミストなんかでも、アメリカの、まあ、その大手のね、証券会社とか、金融機関のエコノミストも、今年はやっぱり金利下げはないねって、言い始めてるので、そうであれば、やっぱり金利が先走りすぎたんですね、ということになるので、
はい、
その早期の大幅利下げを織り込むところまで下がった金利は下がりすぎなので、その修正が入るということで、持ち合い離れは上の方に離れるという可能性の方が基本的には高いんでしょうけれども、
はい、
一つ気になるのはあれですよね。今、債務上限問題ってやつが来てるじゃないですか。
はい、
あれって、やっぱり、注意しなきゃならないんだろうなと。
やっぱりこれ何か起こるっていうことは考えられるんですか？
当然ですね。これって危機が起こらないとそもそもなんか動かないような、これの本質ってのは債務の上限を拡大するのが難しいとか簡単だとかそんな話じゃないんですね、
うん、
大統領選挙を来年控えてるじゃないですか。
そうですね。
その中で政府としてはね、議会にもその上限の拡大を認めてくださいということでやってるわけですけれども、うん、上院のマジョリティ、まあ、下院のマジョリティ共和党が持ってるもんだから、そこはなかなかね簡単にうんとは言わない。で、今お話したみたいに大統領選挙来年に控えてるもんだから、なかなか簡単にね、その党内のムードを考えれば譲歩できないわけですよね。譲歩できなくて、じゃあどうしたら譲歩できるかっていうと、これ危ないですねってなんかもう株暴落してますし、いつまでもそんなことにこだわってられないですねっていうふうな危機バネが働かないと譲歩なんてできないじゃないですか。
マーケットが催促するような形にしないとってことですか。
そう。同じような現象っておそらく12年前だから、江戸がね、その一周する前の2011年に起こったのが今回と似てるんでしょうけども、
はい、
オバマ政権で、で共和党が議会のマジョリティを持ってて、で2011年だから2012年の大統領選挙を控えた中で、議会の共和党はそのオバマケアをね、財政支出の大きいオバマケアを削減しなさいって要求してきたわけですよ、
うん、
1期目のオバマ政権からすると最大の成果はオバマケアとヘルスケアだというふうに言ってたところで、それを削減しなさいって言ってきたわけですよ。それはなかなかできないじゃないですか、
うん、そうですね、
このチキンゲームですよね。で、そうこうしてるうちにやっぱり株がずるずるずるずる下がってくるし、で下がってきて、これじゃもうそんなこと言ってられないねって、この時にオバマが折れたんですけどもね、オバマが折れて合意に達するんですけれども、でももう時遅きにして、格付け会社が、
はい、
米国債が格下げするわけですよね。そうするとアメリカの株はもうクラッシュを起こすわけですよね。ってな感じで、 今回は損に出て、今回はバイデン政権に対して下院共和党がマジョリティで、だから下院共和党が求めているのは、あのバイデン政権一期でね、最大の成果って言ってるコロナ対策と、
はい、
コロナ対策の財政支出のところをあの削減しなさいと言ってきてるわけですよ。これなくなったらですね、バイデン1期目何やってたか分かんないような話になるわけですよね。なかなかあの折れない。かといって共和党の方も譲れない。譲るためには結局何かが起こって口実がね必要なわけですよ。危機になる、
はい、
危機が発生するとそんなこと言ってられないからみたいな感じでね、
言い訳ができる。
そう、要するにあのこの問題っていうのは必ず危機が起こらないとそもそも交渉自体があのその進まない。
ただ今回の場合はその景気後退懸念みたいなものもありつつ、インフレもまだまだなかなか収まらない。そんな中、まあ、地域銀行の不安なんかもあって、これちゃんとしてくれないと困るよねっていうのはあるじゃないですか。
そう、
そんな中でも政治的な力って働いてしまうんですかね。
当然でしょうね、うん、でまあ今のところまだね株暴落とかになってないじゃないですか。すで、
はい、
にねおっしゃったようなあの材料を受けて株が暴落してますねっていうと早速ねもうそんなこと言ってられないねってなんですけれども、まだ金融危機でもなんでもないわけですよ。株価なんかはねどっちかっていうと年初来の高値圏にあるじゃないですか、依然としてね、
は
い、
そうですね。
いろんなところでですね、あの政治的にはとても妥協できない。だからあの何度も言う通り、これは問題がその合意に達するのが簡単だ難しいという話では全くなくって、政治的なチキンゲームなので、チキンゲームっていうのはあの危機があの起こらないことにはですね、そもそもどっちがチキンかが分かんないわけですよ。だからあの言い方は微妙ですけども、必ず危機が起こるんですね。
それをマーケットはやっぱりちょっとこう警戒しているということに今後なってくる可能性があるわけですね。
そうですよね。さっき言った2011年のケースは最終合意期限っていうのが8月2日とかなんかそうなったんですけども、はい、その10日前から株は下がるんですよ。これこいつら本当になんかまとめる気ねえなと思ってですね、
はい、
それで株下がり始めるわけですよ、株が下がり始めてきたからようやく交渉のテーブルに着くわけですよ。でギリギリまでのところでね間に合うかどうかってことをやるわけですよ。
投資家の痛みを伴いますね、何にしてもね。そんなことになると、そうすると今回は6月1日が X デーというふうに言われておりますので、
もっと早いかもしれないですけどね、X デーはね。
そうすると8月じゃない、5月の中旬ぐらいから、
うん、
なんとなく嫌な雰囲気になったとしても、
来週じゃないですか。
そうです、
中旬ってそんな遠いような言い方って、
ね、あらまあ、
そう、
これ為替はドル売りになるってことですか。
そうですね、さっき言ったみたいに普通だったら金利が上がるところで、あのこれに関しあの関連して危機が起こるとですね、あの金利は下がる、まあ、株が下がるから金利も下がる可能性が出てくるわけですね、
はい、
そうすると持ち合いを逆に下っ離れるリスクも出てくるんでしょうね。これがなければ、あのこの、 あの債務上限の問題がなければ金利は僕は上がるとしか思わないし、だから今年はずっとドル買いでいいなとは思うんですけれども、これが唯一でしょうね、あのその早期利下げをするとかしないとかっていうふうな、はい、あのことになってくるテーマとしてはこの問題が唯一でしょうから、
そこで下げたところはもしかしたら買いになるかもしれませんけどね、ちょっと大きな動きもこれは警戒しておかなきゃいけないということになりそうです。はい、吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。